タジオに NPO 法人里の山賀から佐藤さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
この時間帯にこの番組出ていただくのは2回目ということですけれども ね、はい、NPO 法人里の山賀さんは、コンセプトとしてはどういったこうテーマに今活動されてるんでしょうか。
はい、里の山賀は三田の、はい、あれは東北部ですかね、はいはい、北東部ですかね、はい、はい、そこ の、 うん、里山ね、はい、北摂里山博物館構想の一番西の端に、ある里山なんですね、はい、それで私たちはそこに移って10年なんですけど、はい、6年前に NP 法人を立ち上げました、うん、はい、でその中 の、 大きな軸は、その里山の、はい、整備ですね。
里山整備、
はい、はい、全然人の入ってない鬱蒼とした山を、人の手に、はい、まあ、ボランティアの人の手で、とても綺麗な、はい、見通しのいい、そういう山にするという、はい、そういう里山整備が一つの大きなコンセプトですね。
そうなんですね。
それから、はい、もう一つは、うん、やはりこの頃担い手不足とか、そういうなんで耕作放棄地ね、はい、田んぼの方ですね、はい、田んぼ畑の方で、それでだいぶこう雑草が生えたりとか、
なるほど、ちょっと荒れてる、
ね、そうそういうのがちょっと目立ってきてます、はい、まあそれでも高平の方たちは、ちょっとね年代もね、60代、70代が多いんですけど、でも皆さんこれからのね夏とかに草刈りとかして、そういうことが里山の風景をね、うん、こう綺麗な風景を守っていくことになってるんですが、
はい、
でも私たちはそういう耕作放棄地を、はい、借りまして、はい、そしてそこで都会の人、はい、ニュータウンとか、はい、それから大阪、はい、それから神戸、
三田市外の人も、
はい、三田宝塚とかですね、そちらの方の方に、はい、来てもらって、そして一緒に、はい、畑をして、はい、まあ、あるいは米作りとか、ね、そして米を植わった田んぼとか、はい、そして畑で野菜がなってるとか、あるいはミツバチも飼っていますので、ミツバチの蜜源になる花とか、ね、そういうのを植えて、そして里山風景、その楽しく活動することで、里山風景が守られていく、一挙両得というかね、それで、私たちは本当に毎週っていうんですかね、楽しくね、もうワイワイぐらいだと、ちょっと有名になってますけど、また来たかという感じですけど、でもまあ、地元の人もね、子供らもいっぱい来ます。だから畑や田んぼですから、うんうん、それほど密になりませんから。
そうですね、屋外ですしね、
はい、だから皆さんね、それも意識しながら離れて作業するとか、
なるほど、
まあ、そういうことをしながら、はい、だからその田んぼ畑、そして山ですね、山でそれが主なるコンセプト、はい、コンセプトになっております。
あ、まあ、今回ちょっと今年は梅雨が早かったということもあって、
そうなんです、
何かこう畑とかそういう作業に影響とかありましたか。
はい、そうですね、はい、今梅雨ね、前寄せていただいた時は、ね、桜が半月ほど早かったですね。
そうでしたね、
はい、で今回はね、梅雨が1ヶ月、1ヶ月早い、
ね、
なんかね、地球の軸のね、軸がね、なんかね、早くなってるんですかね、
早まってね、
はい、でだから私たちは今こちらに来る時もまだ残ってますけど、うん、はい、麦畑、
麦畑、
はい、高平幼稚園と小学校のね、あたりですけど、はい、麦のね、はい、本当になんか爆臭に、なんか高平の風、黄金色っていうような感じでね、
はい、
そんな感じです、そういうね、もう本当にね、こう、黄色のね、黄金色のね、そういう風景、だからあまりそれが影響するっていうのはね、
特には、
はい、分かりませんね、はい、ただ、私たちの畑では、やはり雨の影響で、はい、玉ねぎが数百本売れてるんですが、はい、その玉ねぎが、ベト病っていうね、多分ね、水はけがあまり良くなかった、とにかく素人集団ですのでね、でやってみないとわからない、
はい、
そしたらそれがね、もうこの間に、1週間ほど前に豪雨があったんですけど、はい、その豪雨の後ね、はい、もう1日2日でしたね、
そうなんですか、
もう葉っぱがね、黒くなりましてね、 で次のふるさと酪農部の時に、はい、全部みんなでね、もう何百個という玉ねぎを収穫しました。
ああ、そうなんですね。はい、
でそれを、まあずっと並べまして、一日中天日干しにして
。乾かして、はい。玉ねぎ自体は大丈夫なんです
ね。玉ねぎ自体は食するには何の影響問題なく。
葉っぱがもしなーとなって、
はい。そうなんです。葉っぱもね、最初のまだ成り立ての頃は、葉玉ねぎと言いまして、葉っぱも美味しいんですよ。
そうなんですね。
葉っぱをね、煮たり、はい、で卵とじにしたりね、それから炒め物に使ったり、お味噌汁に
入れたり、
はい、とっても柔らかくってね、葉っぱも美味しいんですけど、
味はやっぱり玉ねぎの味なんですか。
そうですね、ちょっとそう、まあネギか玉ねぎか、
あ、なるほど、中華みたいな。そうそう、なるほど。
でもすごく歯ごたえがよくってね、とても美味しいんですよ。
あ、そうなんですね。
ところがそれが一瞬にして食べられなくな
って、食べられないと、はい、ベト病っていうんですね、はい、湿気が多いとなりやすい病気、
ね、そうなんです、はい、水に弱いんですね、やっぱり水はけのいいところ、ね、
なんか結構その今年はそういった病気が多いっていうのは少し聞きました。
そうですか、
多分プロの方でもやっぱり
そうなんですか、
なったりなかなか大変だったみたいですけどね、はい、で
全部バーっとみんなで、ね、一斉にあれ20人ぐらい来てたから、
おーすごい、
で全部抜け、でも小さい子供で葉っぱを切るんですよ、全部切って、その葉っぱはもう焼却しました、
あ、なるほど。
でその葉っぱを切るのもね、小学、今年小学校入った2人ね、はい、ニュータウンから来た子と高平小学校の子、その子ら2人が、ね、もう一生懸命切ってくれてね、でバーッと並べていってくれてね、まあ頼もしいね、ノーガールズですよ。
ノーガールズすごい。
それに飽きたら、彼女たちは、はい、前に小川が流れてるんですよ、はい、でもそこでね、7人来てましたね、その時小学校の、こうちょっと中学年と、それから幼稚園、それから3歳とか、でそれがやっぱ西宮から来た子と、ニュータウンから来た子と、高平のいる子、その全然違ったとこから来るんだけど、そこにいることで一緒に農作業したり、あるいは川で遊んだり、蝶々追いかけてみたりね、それでなんかすごい仲良くなっていくんですね。
すごい。
だからニュータウンの子が、そのあくる日ね、学校から帰ってきて、ナイナイちゃんに、リノちゃんか、リノちゃんとかね、小春ちゃん、小春が言ってたんですけど、リノちゃんに会いたいなとかね、コスモちゃんのちょっとお姉ちゃんですけど、コスモちゃんに会いたいなとかね、なんかそんなん言うようにね、こうなってね。
あ、そうなんですね。
だからすごくやっぱり子供にとっても、お母さんたちが、こう、農作業してる間に仲良くなって、
一緒に遊んでね、
はい。冒険ですよね、川で遊ぶなんてね。
そうですね。
びっしゃびしゃ。
目の届かないんですからね。まあ大丈夫ですけど。
だからみんなね、うち来る人には、着替えを持ってきて。
これからね、特にね、川にね、行きたくなりますから。はい、そうなんですね。じゃあ、はい、学校以外のお友達もそこで、
そうですね。できるし。ね、で、またやっぱりお母さん、お父さんのみなら、まずその子供たちはその違う大人、いつも接してない大人、おじいちゃんおばあちゃん、でそういうような人とこういろいろお話をしたり、
すごいな。
だから結構ね、こう話をねする子供たち、
はい、やっぱり環境変わると子供もちょっと変わるんでしょうね、気持ちがね。
だからまだ西宮から来られてる方はまだ2回目かな、だからまだちょっとねお母さんから離れて、
まだ慣れてない。
でもね、チラチラと見てるんですよ。
気にはなるんですね。
で最後にいちご畑にね、子供たちもみんな一緒に行って、でいちごをパッと渡した時に、ニコッと笑ってね、その手を出してくれたんですよ。喋らないけどね、ニコッと笑ってね、もうそれが私ね、すっごい今回嬉しかったですね。
そのいちごをね、今日スタジオお持ちいただいて、
そうです、
すごい甘い香りがですね、マスクをしてても香ってきたんですよ。
そうですか。
そう、すごいいい香りがしたんです。いちごはどういういちごなんですか。
あれはね、ご近所の方に、まあ、その、苗は分けていただいたんですけど、はい、それもみんなでね、まず耕して畝作って、
はい、畑を、
はいはい、でまずやっぱりね、この頃は獣の被害が、はい、多いんですよ。です、ね、アライグマ、大好きなんですよ、イチゴが。
あ、そうですか。アライグマいるんですか。
はい、もういっぱいいますよ、すごい凶暴な。
そうなんですね。あららららら。
だから電作しまして、はい、まず細かい網とか、大きな網とかもがっちり固めまして、
対策をしっかりして、
でそして上には、うん、鳥が狙ってますから、
鳥もやっぱりイチゴは、
イチゴやっぱりね、よく知ってますね、売れ頃っていうかね、食べ頃、
食べ頃分かるんですね。
でそれを全部上からね、
なるほど、防ぐために、
はい、それがこうみんなでやりますので、本当にどういうかな、声かけあってね、でワイワイ言いながらやってます、
にぎやかに。
そうなんです。
畑作業、
そうです、でそれできたものは、ずっと世話をしながらね、草抜きとか できたものはみんなで作業の後、デザート代わりに行こうかとか言ってね、
畑デザート
ーで電作の電源を切りまして、電作痛いんですよ、ピリッとくるんですよ、私この間やってしまった。
あらららら。
それね、やっぱり獣をね、ちょっと近づかないようにしておかないといけませんの で、
ね、
でみんなで入って、はい、さあもう好きなだけ食べてっていう感じ。
贅沢な時間ですね。
だからこの間高平幼稚園 の、みんな来てもらおうと思いまして、行ったんですね、園長さん、やっぱり今非常事態宣言で、園の外には子どもたちは出れないんですよ、
そうなんですね、
はい、でもその日先生たちね、若い先生に3人ほど来ていただいて、で全部いちご狩りしていただいて、
先生に取ってもらって、
これぐらいの大きなねザルにもうねいっぱい取って帰って、
うわいいですね、
で先生もすごいいちご狩りをね楽しんで
先生が楽しんで、
でその場でもちょっと食べてもらって、すごいおいしい言って
ね甘い香りが、じゃあそれをいちご園児たちに今度は食べてもらって、
そうです、はい、いちごね、まあ、ね、いちご狩りできてよかったんですけど、ね、今の状況ですから、ね、
ちょっと難しいということで、
は
い、
そんなん
でね、形を変えながら、はい、じゃあ皆さん、高平のお住まいの皆さん楽しんで、
高平はね、三田の宝ってね、昔から言われてるそうですね、だから里山の風景ね、今はね、田んぼに水が入りまして、で田んぼも田植えも終わって、皆さん機械のね、田植えも終わってらっしゃるとこあります、そうしたらね、その田んぼに夜になりましたら、街灯の光がね、はい、バーッと映るんです。あの風景はね、ぜひね、時間のある人はね、夜も来てほしい。
なん
とも綺麗ですね、水面に映る、その村のね、灯火って言うんですかね。それがこう。
街灯と。
はい。だから私、外に行ってて、で、帰ってきて、この風景をもう、高平橋を渡ったところから、ちょうど堺とかね、田中とか、あの辺のスーッとね、そこにバーッと火が映るんです。それを見ると、家に帰ってきたなって
いいですね、
そんな気持ちに、ね、
なるんですね、
なんかもうホッとするっていうかね、はい、
も
うとっても気持ちのね、
なんかもうふるさとっていう感じですね、
そうですね、本当にふるさと、昔の人とね、よく話して、地元のね、みんなやっぱりね、山やらね、川で思いっきり遊んでありますね、
なるほど、
でも学校からもう帰ったら、ね、帰るときかなんか川に飛び込んだとかね、そんな言ってね、そういう風な、場所をね、
なるほど、で今もう、田んぼに水も入って、じゃあカエルも元気に鳴いてるんですか、
それはもうすごいですよね、もうカエルね、夜夕方からね、カエル、で、それがね、やっぱり昼間はね、この頃はね、ツツドリ、
ツツドリ、
はい、ちょっと前ですね、もう1週間ぐらい前までですね、ツツドリ、
はい、
なんだなんていうかな、ほほほほ。ほほほほって言うんですよ、それがツツドリ、
はい、
なその時にまた一緒にね、ちょっと来いちょっと来いちょっと来いちょっと来いって言うんですよ、
はいはい、
それはね小樹形なんです、
小樹形、
はい、
鳴き方がちょっと来い、はい、ちょっと来い
ちょっと来いちょっと来い言うんですよ、でまあその中にほー結局結局結局結局結局結局結局結局結局結局谷渡りですね、
はい、ウグイス
それも入りますし、そんなんがこの1週間ぐらいまではね、それがすごかったんです、
はい、
そしたらこの1週間、はい、この間ね、初めてね、てっぺんかけたかって聞いたんです。
てっぺんかけたか、
はあ、てっぺんかけたかって言うんですよ、はい、早いですよ、
てっぺんかけたか、
ちょっと早いかな、
はい、
ホトトギス、
あ、 ホトトギス、そういう鳴き方するんですか。
夏つげ鳥です。
へ
ぇー。ホトトギスです。
てっぺんかけたかって
言うんです、ね。てっぺんかけたかって言うんです。私には、私とか、その、普通、ね、なんかそんな風に。
へぇー、面白い。
てっぺんかけたかっていうのがね、初めて聞いたんですよ。で、ああ、夏やな。
夏、はい。それで夏を感
じる。そうなんですね。
へぇー。
そういう風な、小鳥の声とかね、鳥の声とか。
声で季節がわかるっていいですね。
はい、すごくね、いいですね。で、ホタルがね、もうやっぱり5月の27、8、今日ね、はい、あたりぐらいから、本当は出るんですよ、ぼちぼち、私、この間が毎晩ね、見に行ってるんですよ、はい、でここでホタルの、ね、情報をお知らせできるかなと思って、でもね、やっぱり夜は寒いです。
ちょっとね、昨日もひんやりとねしてましたけどね。
そうです、やっぱり冷え冷えとしてますね、夜、ひやーっとしてね、はい、あれではね、やっぱりね、もうごわーんとね、こう生温かいっていうかね、
そういう時
に特に昨日なんかいいんですよ、雨降ってね、でまあ、それでぼわーんとね、はい、暖かい、ちょっと暖かい、それくらいになってくると、はい、うちの、その里の山のあたりにふわふわ、はい、庭にも飛んできてね、あれとかね、UFO やった、流れ星やとか言ったから、
いろんなが飛んできてますね、
ホタルやって言って、ね、
ホタルだったのね、
神戸から来たね、人がね、
UFO じゃないよ、はい、
そうそう、だから、そういうなんかね、今日だからまだ一匹も見てないんですけど、
まだなんですね、
まだ今晩もね、見に、
ちょっと夜がね、
そう寒いですからね。
のね、してましたんで ね、もうちょっとこう、ね、暖かい、生暖かい感じになれば、
そうそう、それがね、いいですね。もうツバメはね、すごい飛んでますよ、
う
ん、
あ、そうですか。
特にね、こう、雨の降った、ね、時のとこ、地面にスレスレにね、
じゃあもう餌をこう捕まえ、虫を捕まえて、はい、じゃあもう巣も作って、
そうですね、
も
う
子育て中なんでしょうね。
そうでしょうね。
佐藤さんのお宅にはツバメの巣を作ってるんですか。
あのね、ツバメの巣ね、この10年前に来た時はね、あったんです、はい、でそれはちょうどもう土間のところにいてたんですけど、はい、もう蛇がいっぱい来るんですよ。そのうちやっぱりツバメも賢いですね、外の、はい、私ら横丁って呼んでるね、ちょうど通りがあるんですけど、はい、その横丁の上にね、はい、それもね、蛍光灯のね、はい、傘の上にね、自分で作りましてね、それでそこにね、やっぱり来ました。ほんで子育てしてたんですけど、去年ね、いつの間にかその傘の上の毛、ツバメの巣がね、綺麗にね、
なくなって、
なくなって、
あららら、
どなたかが掃除するのに、
ね、
多分あんなところやったらね、歩くときにポチャっとね、来るからと思ったんでしょうね、綺麗にね、なくなってしまって、
ららら
今年もね、1週間ほど前にね、来たんですよ、
はい、
でね、そこら中探してるんです、
確かここにあったと思う
けどな、そうそう、確か僕の家が、私の家か、ツバメはね、大体女性が男性を連れてくる、
はい、あ、そうなんですか、
と私はそうに思うんですよ、それもね、うちはね、2匹連れてくるんですよ、なんであれ、なんていうの、若いツバメ。
大丈夫ですかね、ちょっとややこしいことになってませんか、ね、
なってますか、もう連れてくると思って、女系じゃないかと思ってね、
面白い。
ほんで、それが来たんですよ、やっぱり。ほんで、2、3匹で、もう一生懸命探せ、こっちら、
はい、
でもなかったんですね、やっぱり。で、玄関の上もこの辺かなとか言ってね、だいぶ探してましたけど、でもやっぱりないから、もう今年は諦めて、
別のところで、
もしかしたらね、別のところを見つけて、
まあ、かもしれ
ませんね、まあ、高平のね、この、地域だと思いますけど、まあ、いいとこ見つけてくれたらいいなと思うんですけどね。ね
ちょっと関係も気になりますけどね。
そうですね。はい。
まあ、
そ
んなね、いや、もう自然がいっぱいですね。はい、じゃあ、ここで一曲お送りして、イベントがね、予定されてるということで、はい、その話をお聞きしていきたいと思います。
そうですね。よろしくお願いします。
さて今日はですね、スタジオに NPO 法人、里の山賀から佐藤さんを迎えしていろいろお話をお聞きしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。ま
あ、高平こうね、引っ越したいという方もね、はい、いらっしゃるということで、最近の動きとしてはどうですか。
そうですね、この前にね、一度ね、3月でしたけど、このハニー FM に出させていただきました、はい、里の山賀のね、はい、若い広報を担当してくださって、
はい、
吉川由香さん、
はい、お越しいただきましたね。
その人がね、毎日新聞にね、取り上げられましてね、
はい、
で取材を受けまして、はい、で毎日新聞に載ったんです、 そしたら、うん、それやっぱり見てらっしゃる方がいらっしゃいまして、で尼崎から、うん、あのご夫婦、はい、60代のね、それから西宮から、はい、あの小学校のお子さんのある、はい、のお二人 の、あの子育て時代の家族、それからね83歳の西宮の方が、ね、
83歳の
電話、してこられまして、それで、まあ、見学来たいということ で、まあ、それぞれねあの、うん、あまり人数多くしたくないので、うん、まあ、一組ずつ、
はい、費用を分けて、
はい、あの最初来られたのは、あのその尼崎からね、あのその方が来られたんですけど、はい、あの私の父が尼崎の中央市場で、あのレンコンの、私、門真の出身なんですけど、レンコンのね、卸のお店をね、金貞言ってね、その店をよくご存知だと。
そうなんですね。
もうびっくりしましたけどね。で、そのレンコンのね、お店をよく知ってありまして。で、まあ、そんな話をして、そしたらその方は、やっぱりあの、田舎で、その畑をしたいと。だけど、まあ、尼崎に家があるから、だけど遠いですから、だからちょっとその、家を借りたいと、こちらの高井田の方で、はい、で、あの畑をね、はい、あの私とこでちょっと学びながら自分でもちょっとやってみたい、だから家を探してくれっていうのがご希望で、うん、まあぼつぼつ、まあその慌ててね、そうじゃなくて、まあ四季折々、まあこちらへ来ていただいて、ほんでこう見ながら、
まあ、暑い時もね、寒い時もありますからね、
そうそう、あります、寒いですからね、高井田、だからそういうのをね、まあぼつぼつ行きましょういう感じで今進めています。
そうですか。
だから本当にあの移住っていうんですかね、それにもね、こうあのつながるっていうんですかね、そうですね、そういうあのいろんな脳の、ね、イベントをすることによって、なんかね、ちょっとそういうのでね、移住の糸口みたいなものがね、あの見えてきましたね、はい、
なんかそういう形でこう、ね、関心を持ってもらって、市外からね、
そうなんです、まず関心を持っていただくっていうことがね、でまたその、あの西宮からね、はい、子育てのご家族が一組来られまして、はい、まあ、これは、あのふるさと酪農部の活動日にまあ来てくださいと、で一度見てくださいということで来られまして、もう来られた途端に一緒に活動して、
一緒にして作業を
で、ご主人は草刈り機で、
もう早速、すごい、
もうびっくりしましたけどね、とてもご主人があの農のね、活動に
関心があるんですね、
興味関心を持ってらっしゃるんですよ。で2回来られましてね、でもうあの早速酪農部の部、あの会員、
メンバーに、
はい、里山の会員に会っていただいて、でその90じゃない83歳の、あのご主人一人で、ね、
はい、おじいちゃん
電車乗って、
うん、まあまあ、電車乗って、
はい、あのもうあの免許は返上して、で来られてね、もうとっとても元気な、今あのマラソンをね、
マラソンをされてるんですか、
走ったんですって
83歳で、
はいはい、
おーすごい、
もうすごいあのスリムでね、もう全然どこもね、あのあのなんですかね、あのそういう病気とかなくて、もう本当元気な方で、でいろいろお話を、まあ、庭で、だいたい庭がうちの応接間です、
なるほど
でそれであの話をしまして、で帰りに、あのその当時はまだ畑ネギが残ってましたから、畑玉ねぎを収穫していただいて、で今エンドウなんですよ、
あ、そうなんですね、
スナップエンドウとか、エンドウ豆とか、はい、それも自分で収穫していただいて、
自分で収穫して、
でレタスがちょっと残ってたから、レタスとか、それから小松菜かな、は
い、
小松菜もね、
いろいろいっぱいあります、
そういうのをね、あの持って帰って、お土産に持って帰っていただいたら、もうどれもこれも美味しかった言ってね、であのまたなんかあのとにかく知らせてくださいって、
行きますから、
来ますそうそうそう、行きますから、
走ってきそうですねお元気な、
そうやっぱりあの そうなんですね、そういうふうにね、新聞で取り上げられたりして、そうしたら興味のある方が、でこちらではその受け皿として、はい、そのふるさと酪農や里山整備を、はい、そういうあの受け皿みたいな活動を、そのこうしておいて、そしてそこに来ていただいて、でみんなと知り合いになってもらって、仲良く、ああこんな人が住んでるんやなとか、
ね、
ああこういう活動してるんやな、
わかります
ね、な自分もまあちょっとね、一緒にやってみようか、でそのうちに、ああここはええとこやな、みんなええ人が住んでるな、ね、
住みたいなって、
住みたいな
ってなりますよね、
そうです、そんなんでもあの家を借りられた方もいらっしゃいます、豊中から来てらっしゃる方がもう家借りて、でうちはだいたい日曜日があの活動日ですから、土曜日来て泊まって、あくる日活動して、その日泊まって月曜日に帰る、まあ、そういうふうな、
ね、使い方もできるんですね、
はい、だからまああの まあ、移住のね、一つのそのきっかけ、
そうですね、
だからそういうふうに一緒に活動してもらうグループがあって、そこで仲間になって、あ、この人たちと一緒に活動というかね、こっちへ来ても、活動の場があるっていうのがね、一つこれ、面白いね、あのきっかけ作りにね、
なりますもんね、
なるなと思いましてね、
こう居場所がありますからね、
そうそうそう、はい、居場所、そうですね、やっぱり居場所、心地よい居場所、自然も人も含めてね。
里山のね、そう、この風景残ってますから、
それをね、やっぱり打ち出していっていいんじゃないかなって、ね、今ちょっとね、
サンタの宝ですね。そうそうそう、ここはね、はい、でいろんな、まあ、企画をされてるということですね。
今はね、やっぱり田植えですね、はい、どこともね、機械でね、皆さん、本当に数時間でね、だーっと一人で機械乗ってね、まあ、お手伝いはありますけど、乗せたりする、運びとかね、ありますけども、うちはその、はい、全部手植えですね。
そうなんですか。
手植えです。
手植えですか。
で、今年ね、はい、ちょっと田んぼを買ってほしいという方がね、おられまして、そこをどんなんかなと思って見に行ったら、ちょうどね、道路に面してなくって、立川の、はい、土手のね、川の土手のすぐ横なんですよね、それほど広くないんです、はい、8世ぐらいなんですね、だからちょうどね、子どもたちが来て、で一緒にやって、はい、空いたら土手の方で遊んだりとか、まあ、川はちょっと危ないから、はい、まあ、とにかく見てる大人がいればいいんですけど。で、またそこでね、だから子供が安全なところ、パッとこう、それ見たときにね、あ、もう子供がわーっと遊んでるのがね、
見えましたか、
見えました。
あ、なるほど。
これ買いますって言って、ね、とうとう田んぼ買っちゃった。
買いました、そうですか。じゃあ新たなまた場所がここできて。
そうですね。すごいそういう、なんかみんながね、集う場所っていうか、憩いの、なんかやす。それでそこをね、今度6月の、ね、6月に5日にね、はい、やるんです。
手植えの
イベント、
手植えの田植えイベントが、はい、
で、まあ、それをね、やるんですよ、はい、それを知らせて、はい、ずっと知らせてたんです、はい、でインスタグラムのね、三里高平って、三里というのはね、はい、三田の里山という意味でね、はい、三はひらがな、里はカタカナ、
カタカナ
で、米印があって、高平ってひらがな。はい、でそれがインスタグラムで、それからあとフェイスブックだったら、はい、里の山が頼り、
はい、
それからインスタグラムのね、タトテトフードっていうのがまたあるんですよ、ね、はい、タトテというのは、田んぼですわ、
はい、
田んぼとか畑ですね、はい、で 手作り、はい、でフードっていうのはそこから、プレゼントされたその自然のね、いろんなもの、
はい、
それを使って、まあ、なんですかね、いろんな、例えば金柑の、蜂蜜煮とか、あるいは人参を使った、ピューレとかね、
はい、加工品をこう、
加工品を、さっきの吉川由香ちゃんとか、それから今度移住してきました、はい、前中梨沙ちゃんとか、そのお母さん、若いお母さんが作ってこれからね、そういうタトテとフードっていうので、そういうのはね、若い人が本当にそういうことをね、やっていける、そしてちょっと収入になるとか、そういうのを彼らはすごくこう、うまいこと企画しますよね。で、その人たちで、はい、それからインスタグラムタトテとフードでしょ、でインスタグラムの若い大学生たちが、ラララタカヒラっていうのをね、はい、また立ち上げてる、まあ、そういうところで情報発信が、インスタグラムやらフェイスブックやらやっぱり SNS ってすごいですね。
すごいですね。佐藤さんもそのあたりいっぱいチェックされてますね。
そうです ね私も出してますけど、でそこで、午後の部2時間、午前と午後、
はい、
午前と午後で2時間ずつね、
はい、
でやるんです、
はい、
ところがもう午前の部はね、
午前の部
もうい
っぱいになりました。
で午後の部も、ね、あと一組、は
い、あ、そうなんですね。あ、もう
でそれでね、はい、今募集しておりますわ、
一組だけですけれども、
そうですね、はい、でこれから、まあ、そういう、SNS を使って、どんどん発信していくっていうのをね、彼らはやろうとしてます。
そうですね、はい、これでまたいろんな方がね見ていただきますから ね、
はい、だからこれからは、もちろん何、ですかね、黒豆のね、
はい、
うちは2000粒をね、ちょっと育てようかと、去年1000粒だったんですけど、
倍になりました。
もっとね、やっぱり黒豆の枝豆をね、食べたいっていう人がいまして、じゃあ今年は2000にしようって
2000
で去年収穫したものの中から、はい、特にいいものとか、はい、そういうものを選んで今2000粒確保してるんですよ。で2000を、まず黒豆の種まきです、はい、そのトレーにね、
はい、
それをまず、やります。またこのイベントとしてね、でそれをずっと育てて、はい、秋にはまた収穫
すると、はい、
でまあ、その前にね、この間400本のね、はい、早生のね、枝豆、
え、はい、
何だかな、なんか面白い名前でしたよ。ちょっと私また忘れちゃったけど、
いろんな名前ありますからね、今ね、はい、ちょっと早めにタンクロ早めに収穫できる
品種なんですね。そう、それね、8月のお盆前、それがね、多分400本植えてるのが多分収穫するイベントも入れると思います、ね、だからそういういろんなイベントをね、どんどん打ち出してね、こちらに来てもらうっていうかね、
はい、いいですね、
はい、でも秋になりましたらもうイベント満載ですから、
ですよね、
はい、もう稲刈り
もあるし、黒豆もあるし、
だから里山整備ね、はい、やっぱりその20日川ね、前にもお話ししましたけど、そこの何ですか、洗浄事故って何ですか、はい、あれ洗浄事故じゃないわ、あれは千狩水源地、はい、あそこね、神戸の北区の、ね、水道の水源ですよ ね、そこに流れていくね、やっぱり川に、ミネラルの豊富な、ね、水を流すのに里山整備は欠かせませんから、
なるほど、
だからある時11月の第3日曜日ぐらい思ってるんですけど、それは里山整備して、はい、で里山整備で、まあ、その里山から恵んでもらった薪で、うんうん、はい、ご飯を炊いてもらって、それを食べていたと、そういうのも計画して、そういういろいろなね、まあ、近々はまあこの田植えですけど、
そうですね、
はい、それから黒豆の半種ですね、はい、種まきですね、
種まきが控えてると、はい、そういった情報は先ほどご紹介いただいて、インスタグラムとか、はい、フェイスブックでチェックして申し込んでいただければ、
そうです、はい、申し込んでいただいたらね、
当日の持ち物とか注意点もそこに書いてありますので、
ね、そうです、書いてありますね、はい、で当日はちょっとしたマルシェ、はい、無農薬とかね、で育ててる野菜、ね、久保君言ってね、あちらの奄美大島からね、はい、U ターンしてきた彼が、
そうですか、
天久保農園っていうのをやってるんですけど、その方のお野菜とか、それからまあできたらあそこの今度こっちへ移住してきたね、だいぶ、まあ、2、3年前ですけど、はい、ボングーさんのね、うん、美味しいその有機野菜を使ったカレーとかね、
いいですね、
なんかちょっとしたマルシェ、みんなが楽しみ、そういうのをちょっと予定 ね、しておりますけどね、
まあ、外でのイベントということですので、ね、
うん、そうです、そうです、
まあ、そのあたりはもう距離も保って、は
い、距離人数も ね、制限しております、はい、
なのでちょっとこうね、すぐいっぱいになってしまいましたけど、
ね、そうです、
早く大きくねできたらいいですけどね、
そうですね、
まあ、しばらくはまあこの形でやっていこうと、
そうなんです、
はい、ということですね、わかりました。じゃあまだまだこの高平情報に入りますけど、また次回にですね、はい、お聞きしたいなと思いますので、はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらもよろしくお願いします、
はい、ということで、はい、今日のゲストトークのコーナーは NPO 法人里の山賀から佐藤さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。